捕囚の地から遥か故郷エルサレムで暗躍していました偽預言者、また偽の女預言者に対する裁きの宣告について見てまいります。すでに大きな捕囚があって、かなりの民は連れ去られていたんですけれども、それでもなお主は救ってくださるとエレミアを通してはっきりと裁きが宣告されていたにもかかわらず、なお虚しい期待を主にかけていた。そしてエレミアを迫害し、神様はこのバビロンの枷を打ち砕かれる、そう予言していました偽の預言者たちに神様からの宣告を主はエゼキエルを通して捕囚の民に向けて、そして遠くのエルサレムのこの預言者たちに向けて語っています。では拝読してお祈りいたしましょう。エゼキエル書第13章1節から。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、預言をしているイスラエルの預言者どもに対して預言せよ。自分の心のままに預言する者どもに向かって言え。主の言葉を聞け。神である主はこう言われる。災いだ。自分で何も見ないのに自分の霊に従う愚かな預言者ども。イスラエルよ、あなたの預言者どもは廃墟にいる狐のようになった。あなた方は主の日の戦いに耐えられるように破れ口に登ったり、イスラエルの家の石垣を築いたりしなかった。彼らは虚しい幻を見、まやかしの占いをして、主の言葉などと言っている。主が彼らを使わしたのではないのに、しかも彼らはそのことが成就するのを待ち望んでいる。あなた方が見ているのは虚しい幻。あなた方が語るのはまやかしの占いではないか。主の言葉などと言っているが、私が語っているのではない。それゆえ神である主はこう言われる。あなた方は虚しいことを語り、まやかしの幻を見てきた。それゆえ今、私はあなた方に敵対する。神である主の言葉。私は虚しい幻を見、まやかしの占いをしている預言者どもに手を下す。彼らは私の民の交わりに加えられず、イスラエルの地にも入ることができない。その時、あなた方は私が神、主であることを知る。実に彼らは平安がないのに平安と言って、私の民を惑わし、壁を築くとすぐ、それに漆喰で上塗りをしてしまう。漆喰で上塗りをする者どもに言え、それは剥がれ落ちると。豪雨が起こり、私が雹を降らせ、激しい風を吹きつけると、壁は落ちる。人々はあなた方に向かって、上塗りをした漆喰はどこにあるのか、と言わないだろうか。すでいえ、神である主はこう言われる。私は憤りによって激しい風を吹きつける。怒りによって豪雨が起こり、激しい憤りによって破壊のための雹が降る。あなた方が漆喰で上塗りした壁を私が壊し、地に倒してしまうので、その土台までもあらわにされる。 それが倒れ落ち、あなた方がその中で滅びるとき、あなた方は私が主であることを知る。私はその壁と、それを漆喰で上塗りした者どもへの私の憤りを終わらせて、あなた方に言う。壁もなくなり、それに漆喰を塗った者どももいなくなったと。エルサレムについて予言し、平安がないのに平安の幻を見ていたイスラエルの預言者どもよ、神である主の言葉。人の子よ、あなたは自分の心のままに預言するあなたの民の娘たちに顔を向け、彼女たちに預言せよ。神である主はこう言われる。災いだ。どの人の手首にも呪法の紐を縫い合わせ、あらゆる高さの頭にも合うようにベールを作って、人々の魂を罠にかける女たち、あなた方は私の民をの魂を罠にかけ、自分たちの魂のために人々を生かしているのだ。あなた方は一つかみの大麦のため、少しばかりのパンのために、まやかしに聞き従う私の民にまやかしを行い、死んではならない魂を死なせ、生きていてはならない魂を生かして、私の民のうちで私を汚した。それゆえ神である主はこう言われる。見よ、あなた方が鳥を取るように人々の魂を罠にかけた。呪いの紐に私は敵対する。それらをあなた方の腕からもぎ取り、あなた方が鳥を取るように罠にかけた魂を私は解き放つ。私はあなた方のベールを剥がし、私の民をあなた方の手から救い出す。罠にかかった者たちはもうあなた方の手の内にはいなくなる。その時あなた方は私が主であることを知る。あなた方は私が悲しませなかったのに、正しい人の心を偽りで悲しませた。悪しき者を力づけ、彼が悪の道から立ち返って生きることがないようにした。それゆえあなた方はもう虚しい幻を見ることができず、占いもできなくなる。私は私の民をあなた方の手から救い出す。その時あなた方は私が主であることを知る。天の父様、二世預言者たちへの宣告を今読みました。今もまた主がこう言われると言って、主が語っておられないことを語り、主が語っておられることを否定する、そのような働き人が横行している時代です。どうかあなたの声を正しく聞き分けて、私たちが主の灯火を絶やすことがないように導いてください。そして惑わしが多い世代にありまして、真理に立って主の道を明かしできるように私たちを導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イゼキエルに繰り返し主の言葉が告げられました。イスラエルの中にありまして、偽りを行っている者どもへの追及が続きます。この13章では偽預言者、そして偽の女預言者たちへの宣告が記されています。この13章は一節に人の子よと呼びかけて、 そして、裁きが告げられます。そして17節以降、この17節にも人の子よと、今度は、女預言者に対して、宣告が続きます。エレミア書を見ますと、エレミアが、捕囚の、預言をし、そして、エゼキエルがしたのと似ていますけども、自分で首をかせに、首にかせをつけて、そのように、バビロンに引いていかれると、告げると、偽預言者はエレミアがつけているかせを打ち壊して、神様はその枷から私たちを解放すると宣言し、エレミアを打ち叩きます。その時にエレミアは、今度は主は打ち砕くことのできない鉄の枷によってあなたを捕らえると宣告しました。真実の預言者の数は少なく、偽預言者の数はエルサレムにあって多かったのです。そしてエゼキエルと共にいたイスラエルの民も、またこの偽預言者たちの言葉に期待をかけていました。古国ユダヤでは、エレミアが、そして少し時期は後ろに下がりますけども、捕囚の地ではエゼキエルがそのようにして主の言葉を明かししていました。真の預言者は主に召され、そして主から言葉を受けてそれを語ります。今は聖書がありまして、説教者が勝手なことを言っていたら、聖書に書いてあるのと違うとはっきりと見分けられるのですけども、聖書の預言がこれから書かれようとする、その時代では主はこう言われると言っても、それを見分ける方法ははっきりしていなかったんです。もちろんモーセの律法以来、将来に対する予言がありますけども、困ったことにというか、主が封じられてましたので、本物かどうかということはそれが成就しないと証明されなかったんです。そして神様は、時代時代に悔い改めれば救い、そして滅びを免れることがありますけども、かたくなに御言葉を拒むならば裁きが来ると、そういう中で忍耐をもって見守っていましたから、すぐに裁きが来ると言っても来ないということがたびたびありました。特にそうですね、ヨナ書などは本当に、預言者ヨナがもうあと3日で裁きが来ると言ったのに、そうならなくて、ヨナは面目を失いましたけども、それはそれで幸いだったのです。しかし、偽預言者たちは、主に召されずに、自分勝手な幻を見て、それは主が示された幻ではなく、自分の願望の現れであります幻を見て、そしてそれに対して主はこう言われるという 宣言をつけて語っていました。見かけだけですとどちらが正しいか民には判断できなかったんです。そして真の預言者は数が少なく聞きたくないことを語ります。そして偽の預言者は数が多く聞きたいことを語ります。すると真の預言者は本当に主を恐れる方たちがいれば聞いてくれるんですけども、迫害され、そして民におもねる偽預言者の言葉の方が大手を振って認められるということが起こっていました。まだイスラエルがそこまで堕落していない時にヨシャパテと南ユダですね、そして北王国のアハブ、この二人が同盟を組もうとしていた時に偽預言者はみんな勝利を与えてくださると預言しますけども、真の預言者は命を懸けて王が命を落とすということを預言しました。ヨシャパテ王は あえて不利な状況で命を懸けて語る悪いことを語る預言者は神様が語ったというふうに捉えてよい。しかし良いことを言う預言者が本物であるかということは、それが成就してこそ証明されると言ってこの真の預言者を殺さないように守りました。滅びを前にしたエルサレムではそういうことはありませんでしたけども、まだ味方がわずかおり、そしてエレミアの言葉が自分に直接関わっていましたゼレキヤ王はそれでもエレミアをなんとかかくまう、そんな中でエレミアは残されていました。ただゼレキヤ王はエレミアをかくまいましたけども、彼の言葉に従うことは人々を恐れてできなかったのでした。そして裁きの予言が成就してしまいます。そんな状況の中でエゼキエルは語ったのでした。主ははっきりと彼に語られます。2節以降を読んでみましょう。人の子よ、予言をしているイスラエルの預言者どもに対して予言せよ。自分の心のままに予言する者どもに向かって言え、主の言葉を聞け。神である主はこう言われる。災いだ、自分で何も見ないのに自分の霊に従う愚かな預言者ども。イスラエルよ、あなたの預言者どもは廃墟にいる狐のようになった。狐、それは畑を巧妙に荒らす丸賢い動物として嫌われていました。丸賢いものの象徴として呼ばれていたんです。ルカ伝ではヘロデ王のことをキツネというふうに呼ばれていました。ちょっと開いてみましょうか。まず詩編の63編の10節、129訳の1000 1274ページですね。あ、ごめんなさい、1275ページです。詩編60、あ、違いましたね、ごめんなさい、日差しはありません、詩編の63編の10節、ごめんなさいね、997ページですね、失礼いたしました。6996ですね、失礼いたしました。63編の10節、彼らは剣の力に渡され狐の餌食となるのです。そして畑を荒らす狐については画家にあります。エレミア哀歌の5章18節1413ページですね。哀歌5章18節荒れ果てたシオンの山の上を、そこを狐が歩き回っています。荒れ地に餌を探して巧妙に歩き回る狐の姿が描写されています。狐のように油断なく民の不安につけ込んで、そして民が聞きたいと願っている言葉を、あたかも権威がある主の言葉であるように権威ぶって力強く語ること、そのことを通して人々の関心を買い、そして報酬を受けている、それは隙を狙って餌を奪う狐にそっくりだと主は告げました。イゼキエルに戻っていただけますか。6節、彼らは虚しい幻を見、まやかしの占いをして主の言葉などと言っている。主が彼らを使わしたのではないのに、しかも彼らはそのことが成就するのを待ち望んでいると。主の言葉と言いながら占いをして、そうだというわけです。祭司がくじを引いて御心を示すことがありましたけども、占いではありませんでした。こうして偽の予言が横行していました。6節の最後に、しかも彼らはそのことが成就するのを待ち望んでいると。真の預言者ですと、そんなことは平安がなくてとっても語れないんですけども、しかし心からそれがなるんだというふうに自分に思い込ませて、そして本当に自分が語った通りになると信じきって語っています。それは確信に満ちていて、民が心を引き込まれてしまうんですね。どうも怪しげに語れば疑われたかもしれませんけど、心から信じて語るところで人々は騙されてしまったのでした。それは今でもありますね。いかにも確信を持って大丈夫ですよと、そう言って人々の不安につけ込んで語るとつい騙されてしまうということがあります。それは犯罪であることもありますし、また、 政治やまた、宣伝の世界でもあります。しかし結果が明らかに、事実が、それがまやかしであったことを明らかにします。8節以降にこの虚しい偽予言に対する主の裁きが宣告されています。9節をご覧ください。主の敵となった偽予言者たちに三重の裁きが下されます。まず交わりから追放されます。もっともらしく受け負ったことが成就しなかったんです。これまで支援してきたことが無駄になってしまったと民は怒って、また滅ぼされることで支援するどころじゃなくなってしまいます。偽預言者であることが露呈した彼らを顧みる人々はいませんでした。そしてイスラエルの意の文章にもその名を記されないと。エレミアは聖書として彼の働きと言葉が記されて今も残っています。しかし偽預言者の言葉は偽予言を語ったというところでしか残っていないんです。そしてイスラエルの地に入ることができない、捕囚になり戻ることはできませんでした。こうして彼らは初めて自分が知らないで語っていた主が生きておられ、そして真の預言者が語ったことが自分がどんなに否定しても成就したことを思い知ります。私が主であることを知るという言葉が幸いな証を持って信じてよかった、従ってよかったと信仰の確信と希望を確かにする形ならいいんですけども、ああ主を侮っていた、こんな神はいないと思っていたのに実はいらっしゃった、生きておられた、そして正しい方だったと、過ちを犯して知ることは辛いことですが避けられません。そして彼らの行ったことが偽りであったことが明らかになります。脆い壁を堅固な壁に見せるために土台や構造物は補修しないで、ただ脆い漆喰で上塗りしてもう立派な壁に見せかけてしまいました。しかしその壁は嵐が来るとたちまち漆喰が剥がれ、そして崩れて土台が見えてしまったと。漆喰が剥がれるだけだったらまだ壁として要は足せますけども、構造物が壊れてしまったら何の役にも立ちません。廃墟となるだけ、かえって民に危害を加えます。それは建築資金を不正によって浮かせて、そして欠陥な建築物を作ってしまったのと似てるかと思います。住民は恐怖に怯え、そして 退出しました。そして結局取り壊すしかなかったのです。同じように主の言葉に従わず、主が語らなかったことを語ったその予言はもろくも崩れ去りました。私たちの信仰はどうでしょうか。イエス様を信じて救われたならば、その救いは失われません。しかし尊い御言葉によって信仰生活を築かなければ試練に耐えられませんし、終わりの時の裁きにその気づいた信仰の証は崩れてしまいます。第一コリントの三章の12節13節を読みいたします。第一コリント三章12節13節、誰かがこの土台の上に金銀宝石木草バラで家を建てると、それぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。その日は人ともに現れ、この日がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。私たちの信仰が、また働きが火で精錬されても朽ちていく金よりも高価であるように、終わりの時に誉れと称賛をもたらすものでありますように、今私たちは救われたものとして問われています。しかし主を信じないまま いろんな宗教を持ち出して、そしてキリストがこう言っているとか、私はキリストよりも上であるとか、そう方言する方たちはやがてその報いを受けてしまうことになります。そのようなものでないように、また惑わされないようにいたしましょう。さてエゼキエル書に戻っていただけますか。17節以降、そこにはあなたの民の娘たちとあります。女預言者とは記されていません。この女性たちは占い、まじないを持って民を惑わせていました。18節を見ますとこうあります。災いだ、どの人の手首にも呪法の紐を縫い合わせて。つまり、日本で言いますとお守りでしょうね。願掛けでここに手首に結びつけてというものがありますけども、これをしていれば災いに合わない、そういう、保証というわけでもないですけども、そう、周りにあるようにと言ってつけたり、また、ベールを作ってかぶせたり、また逆の意味で、あなたには罪があると、しかしこれをつければ、罰を免れる、こう言って主を信じていれば守られるのに、 それでは守られないと、許されないと言って、これもまた安請け合いをしている、まあ、そういう働きをしていました。その結果18節になりますように、罠にかけ、そして自分たちの魂のために人々を生かしているのだと。生きていなければお客さんはどうもなれませんから、まあ大きな主婦、大きな収入は得るわけではないですけども、多くの人をそうやってたぶらかして収入を彼女たちは得ていました。19節をご覧ください。あなた方は一つ神の大麦のため、少しばかりのパンのために、まやかしに聞き従う私の民にまやかしを行い、死んではならない魂を死なせ、生きていてはならない魂を生かして、私の民のうちで私を汚したと。神様に信頼してて、生きている、死の前に生きている魂を死から引き剥がして死ぬものにしてしまった。そしてこのままではいけないと、悔い改めるべき、死の前には死んでいる魂を そのままでいいようにさせて、悪を行い続けさせた。こうしてわずかな収入を得ていた。こうして主の教えを冒涜し、主を冒涜していたわけです。20節を見ますと、彼女たちはこうやって多くの人々を罠にかけた。罠に鳥がかかるように人々を罠にかけ、そして不信仰のうちに捕らえました。しかし神様は裁きを行って、この偽りの罠から心ある魂を解き放つと宣言されました。占いの紐、そして虚しいベールを、価値のないものであることを明らかにされたのです。何の役にも立たない偽物だということが暴露されますと、もう人々は彼女らに惑わされることはなくなりました。こうしてこの偽預言者、偽女預言者たちは、占いをしてはいけない、まじないをしてはならない、そう言われた主の言葉の通りであることを初めて痛感し、神様は侮ってはならないということを知るわけです。私たちは今、いろんな、このいかにもというでは言うのではない、呪術や占いが横行している時代に生かされているのではないかと思います。もちろん船橋にも残念ながらその占い館というのが市場通りにありますね。 まあ、やはり密かに横行しているんだと思います。隣国では異性者に、まじない師、占い師が、ついていて、巨万の民を、せしめているという報道がされています。そして、今日ではいかにも占いやまじないではない形で学問、心理学や政治学や経済学や社会学や教育学や医学でいろんな安請け合いや、また、これはいけないと、まあ、そういう、ことを報道に載せて、行って、いろんな商売をしたりという方たちがいます。そして、興味を引けば本も売れ、そして仕事も増えて儲かるわけです。そして、その通りにならないとまた別の、方法で、まあ、そういうことを、繰り返して言った通りになりませんでした、ごめんなさいとは言わないで、生き抜くという方たちが、いらっしゃいます。人々を不安にさせたり油断させたり、あらゆる企みが入ってきます。私たちはその中で油断してはならないかと思います。基本的に覚えていたいことはですね、人は将来を予測することは難しいということです。真実な、誠実な学者は、未来に起こることについて、まあ、危険なことでも良いことでも安請け合いしません。科学は基本的に、まあ、起こったことの説明をします。けれども、起こりうることと、そして、まあ、どれぐらいの確率でということは言えるんですけども、確かなことは言えないんです。しかし確かなことを言えないながらも、もうこうなるに違いないというふうに大げさに伝えていたら、その科学者は、学者は誠実とは言えないかと思います。そして、誠実だったら、後で間違っていましたと、この辺が足りませんでしたとはっきりと表してくれるはずです。まあ、そうやって学問は進歩していきますから、それでいいんですけども、大げさなことを言って、人々を巻き込んでしまい、そしてそうならなかった、たときに謝らなかったら、それは気をつけなければいけない人たちだと思います。また報道について私が言ってもなんですけども、そういう有識者のことを挙げつらって、大きく伝えるときに結構情報操作がありまして、都合のいいところは大げさに、都合の悪いことはさらっとというところが、どうしても起きてしまいます。まあ、それも商売だからという部分があるでしょうけども、どうしても人々が不安になって、注目するように、そして、人々が聞きたいという嬉しい話を言ってしまうということがあります。 願うのはいいんです。しかしそれは約束ではありません。そして私たちも主に願うのは何を願ってもいいんです。でも自分の願いを主の御心だと告げるならば、それは神様に対して罪を犯すことになってしまいます。願ったことが良いことならば、それが実現して神様が答えてくださったと感謝すればいいですし、恐れていることならばまたこれも祈って、神様が耐えられない試練に合わせることはなさらなかったと感謝して明かしすればよいのです。私たちは主に信頼し、主に頼り、主にあって希望を失わない、これだけは確かですから、そのことははっきりと告げる。また自分の思いの及ばないところについては願って求めますけども、安請け合いはしないようにしましょう。時に勘違いをしてしまうこともあります。その時には勘違いしてましたと謝りたいと思います。今もこの二世預言者が横行することは形を変えて、広がっていますし、なくなろうとしていません。終わりの時代が近づくにつれてますますそうなっていくことが多いですけども、私たちは冷静に主を恐れて、主に伺いながら落ち着いて歩んでいきましょう。お願いいたします。天の父様、私たち、危機が迫る中で、自分自身の生活や産業、また進路、結婚、また、願っているその他の多くの願い、私たちはできませんし、またはっきりと見据えることを将来に対してできません。しかしあなたに信頼する者は失望させられない、その約束は確かです。どうか御言葉にしっかりと立って、謙遜に一日を主に委ねて精一杯歩むことができるように導いてください。そして困難の中でも変わらない主の希望と平安を明かしすることができるように導いてください。そして謝らない確かな真であります御言葉を大胆に明かしていきますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。